そういえば、先週なんですけど、
うん。
フェブラリーステークス予想したじゃない
ほう
ですか。
ほうほう。うんうん。
なんか、とあるブログで、ブライトさんとムッシュさんの、やりとりが良かったですね、みたいな感じで書いているところありましたよ。
あ、あったんや。
ありました、ありました。なんか、ああいうちょっと喧嘩っぽい感じがいい、みたいな。
ほうほうほうほうほ
喧嘩
うほうほう。
までいかないですけど。
はいはいはいはい。あ
はい。みたいなのがいいっていう人がいました。
ら、そうですか。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
しかもわざわざ記事、それでブログ書いてくれてましたからね。
へ えー。
はい。なんで聞いてくれてる人結構いるんですよ。
なるほどね。
編集した甲斐がありますよ。
はい。
2時間半ですからね、あれ。
長いよね。
2時間半を1時間にしたんですから。めっちゃ
そうね。
大変
半
で
分以
し
上
た
切って
よ。
るもんね。
半分以上切りましたよ。でも全部
うん。
聞かなきゃいけないですからね、とりあえずは。
うん、そうやな。
はい。とりあえずそ こ
確
から
かに
ど
確
こを
か
チョイスするかっていうのは僕の、あれでブライトーズカットですよ、もうそこは。
そうやね。
うん。で、
まあ、僕
まあ、
は任せっきりだけど
お
も。
任せきりでいいんですけどね。
うん。
はい。あと、量の方もね、結構反響あって。
ああ、そうなんや。
はい。面白かったですみたいなのもいただいたんで。
あ、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はいはいはい
まあ、
はい。
まだ聞いてないという方は、フェブラリーステークス、あとは、
うん。
M の法則の量について、議論しましたので、ぜひぜひ聞いてみてください。
はいはい。
まとまり系系バスロン
M ラジー。
はい、改めまして、どうもこんばんは、よく寝る人です。
はい、高谷です。
はい、拓也さん。ち
はい
ゃん
は
と
い。
強兵は消しましたか？
徴兵を消しましたね。
ありがとうございます。
はい。
僕の友達に強兵って子がいるんですけどね。
もう聞いたわ。
今回はメールしませんでした。
あ、そうですか。
来ないと思ったんで。
まあ、さすがにね。
前回は来るっていうか、まあ僕も一応薄めで買ってたんで、
う
強兵出るよーって LINE を送ったんですけど、
ん。うん。うん。
今回はどうせ来ねえからいいかと思って LINE は送んなかったです。
まあ、来ないしね。うん。
よかったです。
はい、がっつり沈んでありましたね。
じゃあ、不良ババの NHK マイルで買いましょう。
はい、それ
は
でいき
い。
ましょ
はい、この番組はどんな番組かご存知でしょうか？
う。はい、よろしくお願いします。
この番組は今井正弘氏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい。
今週は、開幕週の中山ですね。中山記念の予想します。ゲストも出るからお楽しみにね。
まとまり系競馬ソロン M ラジ。この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー。
イエーイ。
今週の予想レースはですね、第91回中山記念 G2 です。
お、91回。まだ古いね。
芝1800メートルで行われる伝統の G2 戦になりますね。
はい。
はい。ではですね、現時点でのオッズをですね、言う前にですね、
うん。
ゲストの方紹介したいと思います。
はいはい。
これは D&K カンパニーでいいんですかね。
はい。
はい。D&K カンパニー競馬部の、
暗い暗い暗い。
サスケさんたちです。
何だそれ。
お三方です。
お願いします。
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 じゃあ、一人ずつちょっと、お名前紹介していただいてもよろしいでしょうか。
じゃあ、正式名称をここで言っておきますんで、ちゃんと。
はい。
D&K カンパニー競馬部のサスケと申します。よろしくお願いします。
お願いし
はいはい。
ます。
はい。D&K カンパニー競馬部のジャンキー松吉と言います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
続いて D&K 競馬部、 馬連隊一番隊隊長勝之助です。
お願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。します。
という謎の組織からの資格が、
はい、
来たわけなんですけども、
はい、謎ですけどね、はい、
でも僕も YouTube とかその動画とか見させてもらってますけど、結構アクセスとかもありますし、 LINE の登録数も結構多くて、
はいはいはいはい、
多分有名な方だと思いますよ。
なるほど、
はい、
まだまだなんで、これからちょっと一世風靡しようかと思ってますけど。
そういやそういや、
うん、まあその勢いは感じますよね。
その勢いで頑張らせていただ
き
ます。はい。じゃあ質問してもいいですかね、いろいろ。
はいはいはい、全然ください。
初のゲストの方ということなので。
ありがとうございます。呼んでいただいてありがとうございます。
いえいえ、
ありがとうございます。
来ていただいてありがとうございます。このじゃあ D&K カンパニー競馬部っていうのは、どの方が創設されたんですか。
これサスケ僕なんですけど、
はい、
うん、これちょっと意味話していいですか。
あ、どうぞどうぞ。
はいはい。
D&K、まあ、カンパニーはそのままカンパニーなんですけど、
はい
はい、
D&K にこれ非常に意味がありましてですね、
はい
はい、
D&K カンパニーってまあ会社をやってるんですけど、その競馬部を創立 したのが、
うん、
D&K の D はドリームジャーニーの D なんですよ、これ。
お
お。ほほほほほほほほ。
で、K が絆の K なんですよ。
おお、ほう
ほう。はいはいはいはい。
僕が競馬にのめり込んだ2頭をの頭文字を取ったのが D&K なんですよね。
うんうんうん。
なるほどなるほど。
だけです。
意外とシンプル、はい、な形。これもともと D&K カンパニーっていうのはあったんですか？それは会社であるんですか？
一緒に作っちゃいましたね。
ああ、それはもう普通に会社としてあるんです。
普通に普通に競馬じゃない仕事もちょこちょこ。
なるほど。
へえ。
だから競馬を主軸に頑張ったんです。
それは
すごいな、それはそれで。
D&K カンパニーは社員というかは3人なんですか、その今の。
なんていうんですか、団体みたいな感じなんで社員とかはないんですけど。
はい。
ほう。
まあ、競馬で動いてるのがこの3人って感じですね。
あ、なるほど。
競馬ブーってことだよね、結局。
そう
です
ね。
部長ですね。はいはいはいはいはい。
ですね。
まあ、すでにドリームジャーニー&絆カンパニーですもんね、名前が。
あ、そうか、カンパニーもそうやな、そうやな。
これ本当なんですよね。
カンパニーはそこのカンパニーではない。別に。
カンパニーはそこのカンパニーではないです。すいません。
普通に会社って
言われてましたね。
あ、なるほど。
たまたまかかってただけやね。
なるほど。じゃあサスケさんにじゃあいろいろ質問をしていこうかなと思うんですけど、
はい、
競馬はじゃあ、いつぐらいからやってるんでしょうか。
競馬はですね、僕今29なんですけど、
はい、
ほう、
ちょうど10年ですね。ちょうど10年前、1920歳になるぐらいの時から始めましたね。
うん、何かきっかけみたいのは。
きっかけはですね、これのダメだったら編集で切ってほしいんですけど、
はい、
僕鳥取県出身なんですけど、
はい、
砂丘センターっていうお店があるんですよ。
はい、
ほう。
そこに美奈子さんっていうおばちゃんがいまして。
もうなんかすでに怪しいな。はいはいはい、
はい、
そこの美奈子さんっていうおばちゃんがですね、相当好きもんでして、
はい
はい、
あ、違いますよ、そういう意味じゃないですよ、普通の意味です。
はい、はい、
でその人に教えてもらったのがきっかけなんですよね。
それ教えてもらったのは競馬だけです
よね。教えてもらったら競馬だけです。
ああ。
みなこさんね、僕が19の時に60手前だったんで、さすがにそれはないっすわ。
あ、競馬だけです。それは。あ、よかったです。
好きな人もいるでしょ
う。そうそう。熟女の、うん。
これダメだったら切ってくださいよっていう前振りいらんよね。
あ、その方から競馬を教えてもらって。
そうですそうです。でそのおばちゃんを勝之助が抱いたっていう話
です。ええわ。
結局そこに。
好きだけど。
あ、好きなんですね。
すいませんすいません、脱線しちゃいました。すいません。でそれでエリザベス女王杯を取ったんですよ。リトラマポーラが一着に来た時の。
はい。
ほうほうほうほうほうほう。
三連単を何にも予想せずに新聞だけ見たら当たっちゃいまして。
うん。
お、
うん。
でその時僕パチンコに狂ってたんで。
はい。
はい、
これは簡単だなと思いました。
あ、競馬簡単みたいな。
で、それで、あの、勝之助と松吉も非常にギャンブル狂いだったので、
うん。
お話ししたら、まあ、もうみんなでハマっちゃった、みたいな感じですね。
3人は、幼馴染ってことですもんね。
そうですかね。
そうですね。
そうですね。小学校のちっちゃい時から一緒にいますね。
まあ、それが幼馴染って言うんだけどね。
教えていただいて本当にありがとうございます。
いやいやいや。まあまあ、さっき一般的なことやからね。
あ、そうですよ。そうですよ。
なんか好きな馬とかっています？
好きな馬ですか？
はい。
最近ですか？
最近というか、初めてからでいいんですけど。
でも僕はドリームジャーニーと絆がもう圧倒的に。
ああ。
なるほどね。まあまあ、会社の場合でもなってますもんね。
そうですね。
うん。圧倒的に好きですね、この2頭が。
カンパニーはそんな好きじゃない。
カンパニーは
そんな。それかかってるだけやっちゅうにゃ。
うん。カンパニーなんならマイルチャンピオンシップ取るなよと思ったぐらいでした
から。であんまり好きじゃないですね、じゃあそれは。はい。馬券的にお世話になった馬とかいます？なんか、大当たりした馬とか。
あ、でもそれはロジユニバースに一番お世話になりました、僕。
おぉ、ダービーですか？
ダービーですか？
ね。
うん。
ダービーで初めて大きな馬券取って。
あれ、3着結構穴でしたもんね。
アンブロワーズ？違うわ。
アンブロワーズじゃない。
アンブロワーズじゃない、あれの品牌。
アントニオ・バローズです。
アントニオ・バローズ。
惜しい、惜しい、惜しい。
惜しいな。
はい。
惜しいな。懐かしい。
タクヤさん、なんか質問とかあります？
あれですよね。あの、皆さんお若くて、いいですよね、って思ってるぐらいですね。
全然質問じゃない。
ねえ。
ん？
お年の方は、
僕ですか？
お二方？
お二方、はい。僕はね、今年43かな ?44 になりますね。
とてもじゃない人生の先輩ですね。
人生の先輩。そうなんですよ。
もう完全に。
そうなんです。
一番初めに買ったレースは？
レオダーバンの菊花賞です。
レオダーバン。レオダーバン。東海帝王が怪我した年ですね。あのダービー取った年ですね。
はい。
ああ。
はい。
だから昨日亡くなったミホノブルボンですか？
ああ、
あれ、あれがちょうど翌年ですね。
ダービー。
なるほど。
うん。
ミホノブルボン28歳でしたからね。老衰で。
うんうん、
だいぶ前ってことで。
半老の保証でしたっけ、
う
ん、
そうです、そうです。
僕は今年で33ですね。
うん。まあでも、うん、ほぼほぼ同世代ね。
そうですね。
でも人生の先輩ですね。
うん。
一応。
だってあれじゃないですか。ヤンキー世代ですよね。
ヤンキー世代。
ヤンキー世代じゃない？
ブラピアの時はでもヤンキー世代なんかな、チーマン世代じゃないの？
その差が分かんないんです
よ。チーマン。
ヤンキーとチーマンの差がよく分かんないですけど。まあ、ヤンキーいましたけど、ね。
ただ、
いました、いました。あの椅子とか投げて窓ガラス割れたりとかやってましたよ。
やってたんや。
中学で。あ、僕はやってないですよ。僕はやってないですけど。
チーマン世代ですね、それは。
僕はその頃、家にいて引きこもってたんで、別に学校には行ってないですけども、行けばそんな感じでしたよ。
ああ
。はい。そんなもんすか？
そうですね。
はい。
ということで、ね、今回の放送で、競馬部の知ったっていうこともいると思うんで、ブログの方にはリンクとかも貼っときますので、ぜひぜひ、チェックしてみてください。
ありがとう
ございます。はい
はい。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
じゃあ予想行きましょう。
はい、
じゃあ、中山記念、現時点でのオッズいっていきたいと思います。一番人気アンビシャス 2.8 倍、2番人気がリアルスティール 3.5 倍、3番人気ネオリアリズム 5.1 倍、4番人気ビブロス 9.1 倍、そして5番人気つくばあずまを 9.2 倍、ここまでが10倍を切る人気となっております。以下ロゴタイプヌーボレコルト、
うん、
で、マイネルミラーなど続いていきますね。
はいはい、
はい、では、
あ、でも、あ、ごめんなさい、3人の予想書いちゃってますけど大丈夫ですか？
じゃあ3人出しちゃっていいですよ。はい
はいはい、いいですよ。はいはい、
じゃあ行きまーす。 せーの、ドン。はい。
ドン。
嘘か。嘘でしょ。マジっすか。
これがね、これが僕たちなんですね。
すげえ。
で、しかも、ここしかも、一切見てないですから。相手の予想は。
そっか。うわ、すごいな。
なんとなく被っちゃうんですよね、いつも。
恥ずかしいわ、俺や。
じゃあ、行きましょうか。
うん、
はい。はい。ブライト本命、マイネルミラノ。高谷さん本命、マイネルミラノ。そして、D&K、カンパニー、競馬部。サスケさん、アンビシャース。松吉さん、アンビシャース。勝之助さん、ロゴタイプとなってます。
なるほどね。
したらですね、一応人気順で、見解の方を述べてもらってるってことになってますので、じゃあ、サスケさんか松吉さん、アンビシャースの方、どちら行きますか？
これから行き、サスケから行きますわ。
はい、じゃあ、サスケさん、見解をどうぞ。
まあ、アンビシャス、いや、アンビシャ、一番の見解は、はい、これも本当に予測としてどうかと思うんですけど、一番の見解は好きだからなんですよ。
ああ、はい、はい、はい。
本当に好きで、でもずっと本命打ってるんですけど、
はい、
ちゃんとした展開を言うなら小回りの1800、まあベストだろうなと思ってます。
はい、
で、まあ昨年は、なんかちょっと賞金足りないかもみたいな感じで、結構大人しく者メイチっぽい感じで仕上げてたらしいんですけど、
はい、
まあ、今回そうでもないって、まあ厩舎自体が言ってるんですが、それでも、まあそのベスト舞台で巻き返しあっていいんじゃないかなと思ってますけど。
じゃあ松吉さんは、
はい、僕もアンビシャスなんですけど、うん、まあ今回のまあメンバーがマリアルスティールとか結構強いメンバーいるんですけど、まあこのアンビシャスまだ G1 取ってないんですけど、ドゥラメンテにやっぱり迫った走りがあると思うんですけど、まあそこでやっぱり上がり最速で、うん、やっぱすごい潜在能力高いなと思ったんですよね。
うん、
で、まぁ、今回も、やっぱり、ここでやっぱり中心視していきたいなと思って、アンビシャスですね、僕は。
うん。
でも一番人気です。
まぁ、そんな感じですかね。
なるほど。はい。じゃあ、拓也さんどうです？
拓也さん、アンビシャス対抗です。
あ、対抗。
あ、でも拓也さんでも対抗に押してくれるんですね。
そうですね、まあ頭数がまず少ないということと、まあ、ディープエルコンドルパサーなので、ちょっと優しめの、参考に出てると思います。で、休み明けで体力補完して、リフレッシュされているんであれば、まあ、能力はディープの子供なので、この条件は多分合うと思います。で、小回りも多分ね、この馬の中山記念2着前年のありますし、まあ、大阪杯でも、それなりにこなせるんで、こういう少し坂があったりとかっていう条件も多分こなせていくと思います。で、G1 になると跳ね返されているんですけれども、まあ、それは臨戦的な問題もあると思うんで、あれなんですけども、多分ポテンシャル的には G1 でも通用してもいいぐらいのポテンシャルは持ってる馬なので、まあ、ここでさすがに無印にするわけにはいかないなと思ったので、まあ、それならもう太鼓まで上げてきた方がいいかなと思ったので、僕はリアルスティールよりはこっちの方が多分今回上だと思うので、
うん、
こっちの方は一応太鼓にしました。
はい、
うん、
じゃあ僕も言いましょうか、この流れで。
はい、
僕は太鼓です。一緒じゃねえか。穴党なのにここ一緒かよ。まあ、似たような見解なんですけど、まあ、天皇賞秋からのこの G1 が毎日王冠で2着に激走したんで、まあ、僕は毎日王冠かなり展開向いたと思ったんで、あの外伸び馬場ですごいルージュバックに詰め寄ってた、まあ、あの2頭はすごい馬場も向いたかなと思ってて、3番人気2着で激走した後にも4番人気4着っていう風に、しかもペースが落ちたのに、あの後ろから行ってて4着まで来たんで、まあ結構強い、宝塚とかすごい暴走しちゃってたんで、
うん、
まあもしかしたらただスローが合ってるだけなのかもしれないですけど、まあでも、よく2着の後4着来たなと思ったんで、まあここである程度ポテンシャルはもう見せたかなと思います。で、このまま多分軽すぎると、多分ディープにしたらやや重いんで、
うん、そうだね。
なので、毎日王冠最初の時とか、あの33秒0で全然届かなかった時あったんですけど、うん、あそこまで軽くなっちゃうときついと思うんで、まあ、両馬場だけど中山ぐらいがちょっとフィットするのかなみたいなイメージ、
うん、
で、毎日王冠、去年の毎日王冠は、いや雨が降ってて八重重だったんでちょうどいいぐらいの馬場 になったのかなっていうイメージなんで、うん、まあここ合うのかなと思って、まあ対抗、うん、僕も今回リアルスティールで走れると思ってるんで、まあ対抗かなみたいな感じです、
うん、
はい。じゃあ勝之助さんは、
あ、忘れ去られたこと、
すいません、順番で聞けばよかったんですけど、ね、すいません。
ロゴタイプということで、
あ、いや、
アンビシャス、アンビシャスのとりあえず評価は、
アンビシャスの評価、
アンビシャスの評価を、はい、アンビシャスの評価を、
はい。
え、なんで2回言ったんですか。はい。
おっと、アンビシャスの評価、
印は、
まず
印は、
印は丸ですね。
めっちゃ貯めましたね。
対抗なんですね。
対抗になってますね。
はい。
どうしようかな。ちょっと何も考えてなかったです、
ね。なんじゃそれは。一番人気やっちゅうにゃ。
もう多分ロゴタイプのことが
頭になっちゃった。っていうちょっと不安なところがありまして。
はい。
はいはい。
まあでも、対抗評価にせざるを得ないかなっていう点で、まあちょっとドゥラメンテとの接戦もあったりして、まあ成長分っていうところでね、ちょっとどうなのかなっていうのもあるんですけど、G2 戦、イメージ的にはまあ、県内湧くのかなっていう感じですかね。
なるほどね。
はい。
次の馬いきます。じゃあロゴタイプいきますか、20丸。
はいはいはい。
連続ですよ。連続ですよ。
はい、連続ですよ。連続ですよ。はい。
どうしましょうかね。僕から言わしてみれば、
はい。
なんでこんなに人気がないのかなと。
うん。
まあ、実績面からしても、どう考えても、まあ、G1 で、まあ、3勝も挙げて、
うん。
まあ、この中じゃ、まあ、トップなんじゃないかなっていう。ただ、まあ、その、実績、考えたときには、ロゴタイプが一番堅実なのかなっていう。中山も向くし、うん、まあ前目がまあ行って、
うん、
まあアイネル、ミラノ、そこら辺がまあ行ったとしてもまあ、ロゴタイプが粘っていくんじゃないかなと。
うんうん、2番手3番手ぐらいのイメージですか？位置取りとしては
。そうですね。うん、まあここは、意地で粘り切るんじゃないかと。
田辺だし。
なるほどね。
はい。
なかなか歯切れが良くていいですよ。
はい。
はい。
いいですか。じゃあ、サスケさんロゴタイプは？
まあ、僕、黒三角には3番手に置いてるんですけど、
はい。
まあ、ごめんなさい、4番手でした。4番手に置いてるんですけど、はい、
ほうほう、
中山の実績は勝ってるんですけど、
はい、
一番今回いいなと思ってるのが、ちょっと外に入ったじゃないですか、
はい、
9番で。で、うん、僕ロゴタイプ内に入ったら切ろうかなと思ってたんですけど、外からだったら、まあ、クリールカイザーとかいますけど、さっき勝ちの捨ても言いましたけど、まあ、すんなり先段取れるんじゃないかなと思ってて、そうなると、まあ、そのさっき言った中山の成績とかを加味すると、
はい、
まあ、自分の競馬がまあすんなりできれば勝ち切るまでの能力はあるかなとは思ってますけどね、うん、田辺だし
押してきますね田辺今リーディングに近いかな3位ぐらい
そう、あとね、これあれかもしれないですけどね、光の関係かもしれないですけど、フォトパドックむっちゃよく見えて、ロゴタイプ。
ほほほほほ。
で、香港帰りじゃないですか。
はい、
だけど、かなり状態いいんじゃないかなと思って。で、最終大きすごく
よ
く、
うん、状況動いてましたよね。
めっちゃよく見えたんで、あ、これは、ちょっと力、ポテンシャル、引き出せるんじゃないか、田辺だったら、と思いました。
田辺だったら、はい。確か休み明けだったら、これが一番、休みの明けの中だったらこれが一番明治かもしれないですもんね、なんか。
すごいいいなと思いました
ね。G1 よりは G2 みたいな感じで。じゃあ、松吉さんは？
はい。僕はですね、ロゴタイプ、これ無印なんですよね、今回。
お、お、お。
はい、はい。
はい、無印で、やっぱり、 安田記念勝ってからやっぱり勝ち切るとこまで、まあ掲示板がやっとっていうのが続いてて、でまあ今回明け7歳の、まあ、海外帰り、まあ一番筋量の多い58キロっていうのはちょっと嫌いましたかね、今回は。
たくやさんは？
僕も切ります。
お
はい、あの条件的には多分悪くないと思うんですけども、
はい、
まあやっぱりね、安田記念逃げて勝ったように、まあそれなりにリズムよく自由に走らせる方がいいタイプなのかなというふうに思います。で、毎日王冠天皇賞でやっぱり行けなかった行かなかった、まあどっちか分かんないですけども、まあ、その戦法を田辺さんが取らなかったというのであれば、この人は本質的にはやっぱり2番手3番手でつける方がいいのかなというふうに見てるんだと思うんですよね。
この馬がってことですか？
うん、この馬が。でおそらくもし次逃げというカードを使うんであれば安田記念か大阪杯の G1 やと思うんですよ。
ああ、なるほどね。
うん、でそうすると今回2番手3番手ってなると、おそらくその本命候補の馬がアンビシャス、リアルスティールが、まあ、後ろにいるので、
はい、
多分気持ちは多少後ろによると思うんですよね。
はいはいはい。
うん、でそうするとペース緩めたり少し流れが落ち着いたりすると、まあ、完全に切れというパターンになると、やっぱり上2頭にはとてもじゃないけどかなわないと、
あ、切れ負けする
というふうに見ているので、はい、うん、もう中途半端な位置でレースをされるんであれば、うん、ここはちょっと出番ないかなというふうに僕は見ましたね。
自分もこれ切ったんですけど、
うん、
そのだから逃げだけ怖いんですよね。
うん、
逃げられちゃうとっていうのがあるんで、安田があるんで、
うん、
うん、だからまあ逃げないでほしいなっていう。はい、じゃあそんなもんですかね。
はい、
やっときましたよ、高橋さん、マイネルミラノ。
はいはいはいはい、
人気ないですから。高橋さんどうぞ。じゃあ、
で、まあ、マイネルミラノの本命なんですけども、まあ、まずあの人気になりそうな馬が、まあ、2頭いるんですけども、まあ、リアルスティールとアンビサスなんですけども、
はい、
この2頭はこれまで3回対戦があるんですよね。
あ、はいはいはい、
ね、でこの2頭は、先に動いてる方が負けてるんですよ。
はいはいはいはいはい、へ、
ね、で、まあ、今回ともに人気になってて、まあ、おそらく本番は多分次なんで、
はい、
そんなにタイトにはいかないと思うんですよね。
はい、
うん、でまあお互い多分人気もしてるでしょうし、同じ3区なので、まあ、ある程度出方は見るだろうというふうに僕は見てます。
はい、
でそうなるとこの2頭の基本的な位置取りがまあポイントとなるかなと思ってるんですけど、まあ、アンジョ・ルメールと戸崎なんで、
はい、
まあ多分戸崎の方がある程度前につけると思うんですけれども、
はい、
まあ、共にゆったりレースを進める可能性があるんで、
はい、
このレース全体の圧力としてはまあやや中段から後方によるかなと、
はい、
いうふうに見ています。でこちら2人はまあ、アンビシャス多少パワーあるから流れてもまあいいんでしょうけれども、はい、基本的にはスロー用意ドンの、競馬が向いてる3区なので、
はい、
そっちの流れに寄せたいタイプの馬だと思うんですよね。
あ、はい、
うん、でその流れを変えれる馬、
はい、
でこの2頭の圧力から外れられる馬っていうのを考えると、
はいはい、
逃げか追い込みしかないんですよ。
あ、はいはいはいはい。
うん。で、追い込みになると、人気する2頭がディープなんで、切れでは基本的には勝てないですよね。
まあ、させないですよね、多分。
させないですよね。
うん、
で、可能性があるならビブロスなんですけど、ビブロスも同じようなタイプなんで、
はい、
後ろから行けば、まあ、物理的に多分無理だと思うんで、
はい、
うん、そうなれば、狙うのは前かなと、
はい、
いうふうなことを見たので、で、マイネル・ミラノは、捨て子の3区なので、基本的にタイプが全然違う馬なので、
はい、
これがタイトな流れを作れば、
はい、
後ろにいるディープの馬はそこそこ足使うんで、はい、キレというパターンに持ち込まないという展開に持ち込めば、僕はこの馬はそこそこポテンシャルもあると思ってるので、
はい、
多分楽に逃げて、で2番手に控える、ロゴタイプや、なんだっけ、ネオリアリズムか、
はい、
この2頭は多分後ろ意識するはずなんで、
なるほどね、
うん、前は多分ほっとかれるはずなので、
はいはいはいはい、
多分スイスイ小回りでってなってくると多分この馬に余力もあるはずなので、
はい、
まあ、一番可能性高いんじゃないかなと、
うん、
この人気は僕はかなり不当だなというふうに見てますけれどもね。
あ、なるほど、
うん、
これ自分も、まあ、本命なんですけど、
うん、
中山記念ってあんまり逃げ馬は相性良かったんですけど、まあ、今までね、うん、まあ、逃げれなかった逃げ馬、前回逃げないで今回逃げるっていう馬の方がまあ相性いいんですよ。だからこの馬前回逃げてるんで、
うん、
逃げれなかった逃げ馬にならないんですけど、間隔空けてるんで、 その辺はクリアにしてるのかなっていう感じです、ね、前走逃げたって記憶があんまりないんで、
うん、
まあで前走も自分買ってたんですけど、前走はもう完全にまあため逃げみたいな感じになって、一応逃げる中で逃げ馬使いましたけど、まあ外伸び馬場でもう内側にいる馬どうしようもないみたいな感じだったんで、うん、まあこれはまあしょうがないのかなっていうのと、あとこの馬函館記念でずっと使い詰めてての函館記念に4戦目で一着して、もうここがピークになっちゃったじゃないですか、
うん、
でそこから1ヶ月1ヶ月で使ってて、新潟記念毎日を買って多分疲労があったと思うんですよ結構、
うん、
でまあ捨て子疲労に弱いんで、まあ、今回休み明けは捨て子悪くないんで、うん、まあ、また逃げれたらいいんじゃないかな。で中山戦8の方が多分東京より合うと思うんで、
うん、
直線短い方が、
うん、
なのでこれもそうですね、さっき言ったように人気馬2頭が後ろで前がマーク外れるんだったらこれかなっていう感じですよね。
この間あのブラシさんもちらっと言ってたけども、
はい、
あの逃げ馬って2番手の馬がしょぼいと楽なんよね。
そうなんです。
で今回ネオリアリズムやからそこそこ力があるんやけど、
はい、
これあの札幌記念と大きく違うところは、
はい、
札幌記念は相手怪物やったよね。
そうですね。
だから別に後ろ気にする必要なかったと思うんやわ。
ああもうパーンっていっちゃったってことですね。
そうそうそう、でも自分の競馬だけもう前だけ見とこうみたいな感じだったと思うよね。でもそれでやられたら仕方がないわみたいな、
はい、
で今回あれがあるがために勝てる可能性があるっていうふうに踏んでると思うから。
ああそうですね、
多分気持ち後ろやと思うんやわ。
もう一発っていうタイプのポジションの馬じゃなくなりましたからね、
うんうんうん、でしかも2頭倒しに行く立場の馬になってるからね、3番人気やから。
僕なんだったらちょっと後ろから行くんじゃねえかなとか思ってるんですけどね、うん、そうこの馬差し馬だったし。
あ、もともとね、
もともと。さて、ちょっとじゃあお三方の前出るミラノ票は印打ってる方いますでしょうか。
ね、
いません。
いませんね。いませんでしたね。
わかりました。
これやっぱりあの開幕週どうなのかなと思うんですよね。やっぱエアレーションの効果あれど、やっぱもうちょっと力なかかるような馬場になってきてからの方がいいのかなと思うんですけど、
ね、
あ、
僕は逆にねそれも見たんですよ。
はいはいはいはい、
多分僕らが分かってるってことは騎士も分かってると思うんですよね。
ああまあまあまあそうですよね、
うん、そうすると前行ってる馬って多分余計にほっとかれると思うんですよ。
まあまあそうでしょうね、
うん、でそうするとさすがにがっつり内馬場が悪いっていうわけでもないから、
うーん、
まあある程度はやっぱりのこあの粘れるとは思うよね。
なるほど、
うん、で2番手以下がゆったりになればまあ届かないっていうこともありえるかなと思ったん でしかもあのワンターンのレースじゃないので、
うーん、
うん、コーナー4つなんでね、そんなにそんなに加速一気についてっていう多分レースにもならんと思うんで。
そうですね、まあ、淡々としたペース刻む馬ですしね、
これ、うん、
これ例えばクリールカイザーが外からかぶせていってこうクリールカイザー僕逃げないと絶対無理だと思ってるんですけど、クリールカイザーがこう、うん、鼻を譲らずに行った場合はどう思われます？
僕クリールカイザー一度印売ってるんで。
さすがっすねさすがっす。
だからそれは見てます。
さすがですね、
うん、
僕はあの番手でも ある程度流れたペースの番手だったら新潟記念の2があるんでパッションダンスが勝った時の あの時すごい強かったんで、
うん、
ある程度前がすごい引っ張ってくれるんだったら番手でもいいと思ってるんで。
なるほど。
ただスローで番手で折り合われるともう後ろの切れに負けちゃうよっていう意味なんですよ、
うんうんうん、
だからスローで番手に折り合うぐらいだったら行ってくれよっていう。だから行くかもう、うん、クリールが大逃げしての 2番手とかそういう競馬じゃないとはきついと思う、うん、ある程度後ろに足使わせる流れにしないときついとは思いますね。はい
はい
はい。
ということでじゃあ対抗以下いきます。
はい
はい、じゃあ太鼓以下行きましょう。行きます。せーの、ドン。
わかるわかる。
タクヤさんとほぼ一緒じゃん。
うん、
はい。じゃあ、発表していきたいと思います。ブライト太鼓、うん、アンビシャスで、黒三角リアルスティールで、白三角に桜アンプルール。タクヤさん太鼓、アンビシャスで、黒三角リアルスティールで、白三角クリールカイザー。そして、サスケさんが太鼓、リアルスティールで、黒三角ネオリアリズムで、星マークにロゴタイプ、白三角にヌーボレコルトとなっております。そして松吉さんが、太鼓つくばーずまお、黒三角ビブロスで白三角じゃない、星マークにリアルスティールで白三角にネオリアリズム。そして勝之助さんが太鼓アンビシャスで黒三角にリアルスティール、 星マークでネオリアリズムで白参加にヌーボレコルトとなっております。
はい、
じゃあ出てないところをちょろちょろっと言っていきましょうか。ちょっと人数多いんで、
松井さんはリアルスティール落としたよね。
あ、そうですね。
うん、
じゃあとりあえずじゃあサスケさんの対抗いきましょうか。じゃあリアルスティール、
あの僕これ戸崎に変わるのすげえいいと思ってて、
はい、
リアルスティールがで本当はムーア乗る予定だったじゃないですか、
はい、
だけどここはムーア海外行っちゃったんで、まあ、戸崎にっていうことだったんですけど、これ結構ハマるんじゃないかなと思ってまして、まあ、ポテンシャルはまあまあまあご存知の通りって感じなんですけど、
はい、
で58キロ背負うのもまあ個人的にはまあ全く問題ないと思ってて、で、はい、1008っていう距離が非常に合うなというまあ印象があるのと、はい、で、まあ、さっきちょっと展開の話してましたけど、僕もリアルスティールちょっと前目につけるかなと思ってるんですよ、
はい、
でそうなった時に結構案外力の追い比べになるんじゃないかなと思ってて直線で、
うんうんうん、
そういったこのまあまあ抜けてるだろうなっていうところで対抗にしました。
うん、
で、まあ、ドバイ目標にしてますけど、意外にここ結構仕上げてきてるなっていう印象を受けて、調教を見て。
はい。
なので、まあもちろん勝ち負けできるだろうなと思ってます。
うん、競馬部の方はじゃあ、一頭ずつ聞いていきたいと思います。じゃあ、じゃあ、勝ちのすけさんの、じゃあ、ヌーボレコルトにしますか。
ヌーボレコルトですか。
そうですね、白三角一人だけヌーボの名前があるので。ああ違うわ、サスケさんも白三角ですね。
ヌーボレコルトは最終的に上げちゃいましたよね、評価を。これスマートレイヤーに先着してるんですよね、前走。
はいはいはいはい、
うん、
まあ日本は久しぶりですけどね、で当て6歳でちょっと微妙だなって初め思ってましたけど、
はい、
だけどスマートレイヤーあんだけ過小評価されて、あのメンバーで2着ですからね。
はい、
うん、
で今回そんなに変わらないですもん、変わらないなと思ってるんで僕、
はい、
あのメンバー的には、
はい、
って考えると今の明け5歳より4歳の方が強いと思ってるんで、普通に考えたらこれちょっと評価上げとくべきだなと思って入れました。
うーん、なるほどね。
実際
ただあんまり状態は良くなさそうな気はするんですけどね、
はい、実際ここも勝ってますしね、
うん、
う
ん、
リピーターがなんかいいん
じゃないですか。あ、そうです、そうです、中山県のリピーターレース、
そうですね、
はい、勝之助さんもじゃあ、勝之助さんじゃあネオリアリズムにしましょうか。じゃあ
ネオリアリズム、
はい、
まあ星なんですけど、
はい、
まあまずミルコ、デムーロ、ホリキュー、シャライン、
うん、
この辺はちょっと買っとくべきなのかなと。まああとお金大好きですし
はい、
デムーロさんがね、
あ、デムーロさん、
はいはいはいはい、
まあこの馬、まあちょっと揉まれ弱いっていうかね、まあそういうところはあるんですけど、まあそこはお金大好きなデムーロさんがどんどんどんどん前行こうかなっていう気分になって持たして一発あるんじゃないかなって僕は思ってるんですけど、
うんうん、
ネオリアリズムはある程度前っていう感じですか、まあ、はい、前想定ですかね、前に。
僕の想定ではそうですね、そうなっちゃってますね、頭の中で。
でもデムロ、なんか今年、なんかやたら前行きますもんね、なんか。
うんうん。
あの、
うん、
ブラック
スピレとか。デムロかける、掘りかける、でこれ、しがらき出されてました。その3つ合わせたらいいかなと思います。
なるほどね。
うん。確かに。あとじゃあ、僕らの白三角ちょろっと言って終わります。
つくばあずまおだけ聞いてみますか。
あ、じゃあつくばあずまお
対抗なんで、うん、
松吉さん。
はい、あ、僕対抗に推してるんですけど、
はい、
まあつくばあずまお、まあ中山の、まあ、成績がまあ良くて、
はい、
うん、
まあそれもいいなと思って対抗にしたんですけど、まあ、中山が今5勝と2着2回、まあ、3着2回、
うんうん、
まあ、副勝率で言ったらまあ 70% 近い、まあ、成績残してるん で、
はい、
で中山ではまあ堅実に走るタイプなんで、まあ、3着、まあ、連軸ぐらいまでは、まあ、1着はちょっとあれですけど連軸までには来るかなと、
うん、
今回
これブライさんどう見ます？
これね迷ったんですけど 5番人気なんでちょっと迷ったんですけど、
うん、
全2走がうまくいったかなって感じなんで、
うん、
あのディセンバーがすごい綺麗な勝ち方してて、ああこれ強いなと思ったんですよ、うん、オールカマーから間隔空けても普通に弱い相手にも普通に勝ったんで、
うん、
あ強い相手に立ち向かっていくだけのタイプじゃないんだなと思って、ちょっと まとまってるかなって思ったんですよね。なので、まあ、ここいいかなと思ったんですけど、その後もう一回中山記念金牌も勝ったでしょポンと、
うん、
ディセンバー1着だと相性あんま良くないんで、
うん、
ただ1番人気1着だったんで、まあ、やっぱりここもちょっと力が上だったのかなっていう感じ。ただあんまり短縮1008がどうだろうってい こうあんまりスピードがあるタイプじゃないと思うんで、うん、どっちかって言ったら今はもう22とか25ぐらいの方が合うんじゃないかなと思ってるんで、
うん、
ちょっと1戦級相手だとスピードがちょっと足りないかなってイメージで、あとまあ位置取り取れる馬じゃないんで、まあんまり前行かないじゃないですか、
うん、
あの26の時は距離が大きく伸びたから前行けましたけど、あんまり短縮1008で位置は取れないと思うんで、そうすると後ろから、うんってなると、まあ、ディープには勝てないかなと思って。
まあ、そうやね。
高谷さんは？
あ、まあ、同じですね。
ああ。
うん。
高谷さん、クリールカイザーは？
クリールカイザーはね、ちょっと祭りだごっほをイメージしたんです。なんだっけ、有馬記念。
あの、うち救うやつ？
うん、あの、要は、スカーレットみたいな逃げをしてる、うん、なんだっけ。本命の人、あ、ミラノ。
忘れてるじゃないですか。
まあ、2番、うん、2番でぐらいから、くるっと、小回りの機動力だけで、
はいはい。
アドバンテージ取ってしまって、そのままっていうパターンね。
クリール2番手ぐらいに位置するって見てるってことです？
前走も逃げてるから、多分ある程度前置きはすると思うんやけどね。
ああ。
うん。
まあ、普通に考えたら前ですけどね。
うん。
はい。まあ、オルカマーでも結構接戦してましたもんね、ゴールドアクターとかとね。
うん、そうそう、ゴールドアクターコンマス3秒から。
はいはい。
うん。まあ、130倍ぐらいついてるんであれば、別に1点勝ったっていいかなと。
そうですね、まあ、
うん、
10番人気なんでね。
うん。
はい。まあ、僕はこの馬すごい好きな馬ですけど、今回は泣く泣く切りました。もう一回、目黒記念あたりで買います、目黒記念あたりで。ちょっとじゃあ最近ずっと逃げしかしてないとか気に食わなくて、この馬もっとすごい客室に幅あっていい馬だったのに、うん、昔みたいにもっと差しとかもいろいろやってほしい、
うん、
そうするとあのマンネリ防げるんで、
うん、
うん、だからちょっと嫌ですね今状態がちょっと、
うん、
はい、じゃあサクラアンプルールだけ最後に言いますかちょろっと、
はいはいはい、
安定感あります今
あるね、
ずっと4位、うん、まあ、3戦連続ですけどね、3戦、まあ、4、1、2ってまあ微妙ですけど、うん、自分前走はあんまり評価できてなかったんで、
うん、
あそこまで切れるかと思って、まあ、中山の多頭数混戦で来て、もともとこの馬スローの方が得意な馬ではあったんですけど、前走がすごい激走だったんで、まあ、反動出ちゃうんじゃないかなと思って前走評価できなかったんですけど、まあまあほぼ勝ちパターンみたいな感じで来てたんで、あ、じわじわ力つけてんのかなと思って、
うん、
だったらこの人気だったらもう一回買ったれと思って、
うん、
ちょっと前走後びっくりしたんでって感じですね一応2走前同条件勝ってるしみたいな、
僕次印打つならこれやったかな、
ほぼ一緒じゃないですかだから
これ桜メガワンダーの下やね、
あ、そうなんですね、あ、本当だ桜メガだ、うん、あ、じゃあ結構重賞でもポテンシャルは、
そうね、
そうですよね、
うん、
あ、グラスが金亀に変わったってことですね、
そうですね、
あ、なるほど、じゃあもうちょい上があっても
おかしくないかなと
は
思う
ね、おかしくはないですよね、じゃあそんなもんですかね、
はい、
なんか最後に言い残したことはあるでしょうか、大丈夫でしょうか、
一個言ってもいいですか、
どうぞ、
はい、
僕はクリールカイザーの単勝を買います
おお
これ150倍だったら確かに、
これ内枠だったら僕本命にしたかったんですよ、
はいはいはい、はい、
うん、いいですよね、
これはもちろん逃げるっていう感じですか、逃げでって感じです、
え、
逃げて、
いや本当はオールカマみたいな競馬がしてほしかったんですけどね、
あ、ちょっと早めに行くみたいな感じですよね、後ろから行きつつ
で2番手でちょっと最後直線向いて先頭に立ってたら面白いなと思っておいたんですけど、
うん、はいはいはいはい、
こと言ったんでこと言ったんですけど単勝でしょう、
まあでもこの馬の残れるパターンで多分それよね、
そうですよね、
4コーナー先頭でね、
うーん、引き続き状態も良さそうですからね、
そうですね、
はい、 かりました。
はい、
じゃあおさらいしていきたいと思います。
はいはい、
じゃあそれぞれの印をおさらいしていきます。
うん、
ブライト本命マイネルミラノ、対抗アンビシャス、黒三角リアルスティール、白三角サクラアンプルール、タクヤさん本命マイネルミラノ、対抗アンビシャス、黒三角リアルスティール、白三角クリールカイザー、そしてサスケさん、本命がアンビシャス、対抗リアルスティール、黒三角ネオリアリズムで星マークにロゴタイプ、白三角ヌーボレコルト、そして松吉さんが本命アンビシャス、対抗ツクバーズマオ、黒三角ビブロス、星マークにリアルスティール、白三角ネオリアリズムと、そして勝之助さんが本命がロゴタイプ、対抗アンビシャス、黒三角リアルスティールで星マークにネオリアリズムと白三角ネーボレコルトとなっております。
ほうほうほうほうほうほう、
はい、多分間違えてないですよね。
大丈夫です。
大丈夫ですね。はい、
はい、
ということで、今回は大所帯で予想やってまいりましたけども、はい、はい、じゃあエンディングのコーナーに行きましょう。
はい、まあ、間違いなくこの中から勝ち馬出るでしょう。
まあこんだけこんだけ穴も人気も全部出しておけや、そりゃ出るでしょ。それは出ます。
エムラジ未公開ジングル。携帯電話に女の子何人いるかなとかって、ちょっと高校だか大学1年だか忘れましたけど、
うん、
どれくらいいんだろうと思って、
うん、
ちょっとまあ見てみたら、
うん、
まあ、3、4人しかいないんですよ。
うん、
でそのうち2人は親族みたいな感じじゃないですか。これで、ね、誤って僕の携帯見ちゃったとしたときに、
うん、
こいつ女少なすぎだろってなるじゃないですか。だから僕適当な番号を入れて、
うん、
女の子のストック適当に作ってましたから。
作って
た。比率が合うようにして。
なるほどな。もう完全にアウトやな。
完全に病んでましたから。
夕暮れの秋に景色を覆い隠したこの葉はもう瞳に帰ることのない涙と共に落ちてゆく。
エンディングのコーナー。イエッサー。さて、阪神の方でも重賞ありますので、
うん、
そちらの本命だけ言ってエンディングは終わりましょう。
はい、
阪急杯ですね。
はい、
うん、
じゃあサスケさんから聞いちゃおうかな。サスケさん本命は？
僕の本命トーキングドラマです。
おお、なるほどなるほど。
人気落ち、
トーキングドラマを狙っております。
お、うん、
もうここしかないと思いますね。
うん、
この
うんうん、
どっから前走が、
はい、
むちゃくちゃな重馬場で4着じゃないですか。
はい、
で僕この馬基本的には両馬場の方がいいと思ってるんですけど、
はい、
で前走はもう道悪校舎にやられたと、
うん、
でまあ内から伸びてきた1着馬に対してこっちは外から行ったんで、まあ、それで4着だったら評価を落とす必要ないかなと思ってて、で2枠に入ってこの人気だったらもう狙うしかない。
うん、確かに。じゃあ松吉さん本命は？
本命は7番修二ですね。
はい、はいはいはい、
ガチガチですけども、
うん、
じゃあ一言、
まあ、ここだ、
はい、
はい、ここだったらもう相手がまあ一気にまあ弱いんで、
はい、
勝ち切るだろうと思う余裕で、
うん、
まあ、1点
で、はい、ここで負けてたらって感じですね。
確かに。
はい。
はい、じゃあ勝之助さんは？
僕も修二ですね。
うん、
はい、
うん、まあ G3 戦の何走前だったかな、3走前4走前ぐらい、
はいはい、函館キーランドね。
ああ、そうですね。それがまあ、はいはい、52キロ53キロの金量で、まあ2着してたんですけど、まあ前走ですか、
はい、
まあ、いきなりねちょっと強くなって57キロも背負って、
はい、
成長力がちょっとすごいなと思ってまして、はい、まあ今回は勝つだろうと、まあ、どういう勝ち方するのかっていう そこだけですね、見てるのは。
うんうんうん、まあ、確か相手が一気にイスラボニテ G1 部だし、はい、ミッキアルも G1 部だし、
うん、
まあ、この辺倒してますからね。
うん、
高谷さんは
ムーンクレスト。
あ、僕と一緒です。
お
まあまあもう 短縮 で、はい、で、スワンステックス5着、まあ、このポテンシャルと、まあ、今回がっつり人気を、まあ、まあ元々人気なかったですけどね、まあ、がっつり人気をしで近づされてますし、まあ、修士が前へ行くのでそっちの方に圧力があるんで多分差し追い込みの方が多分有利だと思うので、アルマイムーンの短縮に期待したいかなというふうに思ってます。僕トーキングドラムを買います。
おどす、
うん、
自分もトーキングドラムを買います。
うん、これは全然悪くないと思ってます。
いいっすよね。
うん、
自分もじゃあムンクレストなんで同じようなもんだ。
うん、うん、
自分の中でやっぱりスワン5着とタンザナイトの5着がすごいいい内容だったと思ってるんで、
うん、
普通あんだけスワン激走したら一番人気でもっとドカ負けしちゃってもいいかなと思ったんですけど、まあ、これしかもこれ、うん、もう完全前残りだったんでこのレース、うん、まあ、変な馬場だったし、うん、だからまあこれ負けはしょうがないなと思って、で京都金杯はあの枠が外でもう内々で決まってたんで、まあ、これも延長だったしと思ってしょうがないかなと思って、
うん、
だからまあ専用アドマイムだったらベストだと思うんで、まあ、しかもシングスピールで絶対阪神に変わった方がパワーあるタイプなんで、うん、シングスピールはなので、うん、まあ、短縮である程度流れてほしいな。スローだったらちょっと厳しそうですけど、ある程度流れてくれればって感じですね。はい、ということでね、じゃあお知らせいきたいと思います。
はいはい、
この番組では皆様からのメールをお待ちしております。何気ない日常の話やパーソナリティ質問などその便りは普通だ。そしてコーナーの方はですね、馬部屋の泉、声に出して読みたい競馬用語、競馬事業仕分けと、ありますので、コーナー名からそれぞれ選んで送ってください。
うん、
メールは番組ブログのトップページメールフォームがありますのでそちらからよろしくお願いします。メールを採用された方でステッカーが欲しい方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。あの競馬部のお三方ももしよければ住所あの教えていただければあのステッカーをお送りしますので、
送ります住所
特製ステッカーお届けしますのでぜひぜひもらってやってください。はい、ではそろそろお別れとしましょう。お相手はんーメドラグどうしようかなって迷ってるブライトと
それね、メドラグ買います、タクヤと
僕らもメドラグ買います、 D&K カンパニーケバブでした。
ありがとうございました。
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 ここからなんか僕ちょっとテンション変になりますけど、あの全然気にしないでくださいね、はい、このコーナーだけいつも頭おかしいんでじゃあ行きまーす。
はいはい、
馬部屋の泉ワンツーワン、ツー、スリー、フォー、ダッダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
ダ
ダダダダダダダダダダダダダダ
ダダダダダダ
ダ高谷さん、
はいはい、
巣に戻らせないでください。どうもこんばんは。
はいはい、すみません、どうもこんばんは、
ブライトです。
はい、ご無沙汰です。
ご無沙汰、馬部屋の泉です。
はいはい、
メール結構もらってたんですけどね。
ほうほうほうほうほうほう、
まあ放送時間の関係などありまして、
うん、
久しぶりとなってしまいました。
なるほどなるほど。
じゃあ早速メール読みたいと思いますよ。
はいはい、
ラジオネームニセタクヤさん、うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。競馬部の方いきなり言われてちょっと面食らってると思いますけど、タクヤさんの偽物がいます。
わかりました
メール送ってくる偽物のタクヤさんがいますんで、はい、偽タクヤさんです。じゃあ行きます。まずはこちらの馬部屋です。最近の岩田騎手は C 白髪っぷりが半端ない。まあまあ、はい、
ストレスね、ストレス。
高谷さん何
兵、6兵ぐらいで、
あ、6兵で、はい、
はい、
今ここ兵って流れてますから、6個これも今後付けでやりますんで、じゃあ次いきますよ。
はいはい、
同じく偽拓也さんです。
ほうほうほうほう。
次はこちらの馬ビアです。 JRA の CM みたいなやつらは競馬場にいない。タケさん見てます、あの CM？
うん、
新しい CM ね。
うん、うん、見てる見てる見てる。
木村カエラの、
え、木村カエラ
曲がね、
あ、曲がね、あのなんかあれろ、女の子口説いてるみたいなわけわかんないだろ。
そう、4人組のやつ
なせやな、
はい、
なせやな、7兵ぐらいそんなやつおらんもん。
まああんまいないですよね。
王様かよ
な。まあ基本はね、まあ東京がまあまあ多少いるかなって感じですけど、中山、中山この前行ったんですよ。この前ですもう1年ぐらい前ですけど、
あの馬だいぶ前
だ、ね、馬引き弥生賞勝った時ですよ。
ほほほ、だいぶ前な。
あの時にあのちょっと影に隠れたっていうか、もうおっさんしかいないスペースみたいなとこがあって、
うん、
そこで岩田が乗ってたんですよね、中山で。
うん、
でダート 中山で分かんない、あの映像で見てたんですよ、その人たち、うん、だからもしかしたらあれかもしれない、関西かもしれないですけど、あのダート戦だったんですけど、
うんうん、
岩田が乗ってて、岩田、岩田って叫んでるんですよ、その おじさんたちが、
うん、
で何言うのかなと思ったら、岩田、三十何年前の敗戦を思い出しておえみたいなこと言ってるんですよ。もうやばくないですか、岩田関係ねえしみたいな。ただ中山に敗戦構造があるぐらいじゃないですか。
なるほどね。
岩田その応援聞いてどう思うんだろうみたいな。何のゆかりもねえだろう岩田にと思って。こういう人たちには絶対負けねえぞと思いながら、
そうですね、
横で馬券買ってましたけども。はい、だからまあ東京にはまだまあいますかね、もうちょいね。はい、じゃあ次いきますよ。
はい、
ラジオネーム七尾さん、
ほう
お初の方ですね。
ですよね。
はい、次はこちらの馬ビアです。ミスエルテの読み方はミスエルテではなくミスエルテ。そうです。
かこれ、そうやな、これどうしようかな、4、4兵で、
そうですね、うん、知ってる人と知らない人がいそうですもんね。
うん、ちょっとトリビアによったよね。
あ、ちなみに普通のトリビアを送ると評価が低いっていうのがこのコーナーの特徴です。
なるほど、
はい、じゃあ七尾さん、あの住所書いてますんで、こちらにステッカーをお送りします。
おお、はいはいはいはい、ありがとうございます、
はい、じゃあ県から読んでいきますね。
はい、行きましょう。なんでや
ねん。、はい、ダメですね。はい、
はい、
じゃあ次いきますよ。
はい、
ラジオネームロンロさん、
おーほいほいほいほい、
じゃあ次はこちらの馬ビアです。ダッシングブレイズはイエスタカスになりかけた。あ、そうなんだよね。あ、この馬だったんだ。ダッシングブレイズだったんですね、イエスタカスは。
そうそう、だから、うん、あの何リース高すっていう話はしてたけど、それがダッシングブレイズっていうのは全然知らなかった。
俺も知らなかったですね。
うん、
あ、すごい、これすごいですよ、普通にトリビアですよ。
そうですね、
ありがとうございます、うん、いつもロンロさん
素晴らしい。はい、
ただ2です。
そうです、残念です。
残念です。
はい、
じゃあ次いきます。同じくロンロさんです。
はい、
次はこちらの馬ビアです。 JRA で最速100勝達成した調教師は菅井直輔。普通にトリビアだろこれ。
うん、そうやな、これ普通にへえやな。
はい、いくつ？
ああ、まあでもし、でもまあ言う、うん、4兵で。
苦肉の4兵。はい、
うん、まあでも知ってる人は知ってるしな。
まあまあまあまあ、でも僕知らなかったですよ、うん、あれ、
ああ、
でも菅井そうなんだ、すごいな。
うん、
ねえ、騎手時代は北三ヒボタンぐらいのイメージしかないですけどね。
そうそうそうそうそう。アンブラスマブラシかな。
はいはい。その2頭ぐらいですよね。
うん。
じゃあ、今回ゲストの方来てるんで、
はい。
せっかくですから、じゃあ、勝之助さんに、言ってもらいましょうか、馬ビアを。
ノーマークでしたね。
3番目大事よ。
じゃあ、サスケさんから順番に、サスケさん、松吉さん、勝之助さんで言ってもらえますか、じゃあ。
緊張感もめちゃ上がりやがり。
順番にね。
ちょっと待ってください。は
い、
ちょっと待
っていいですよ。
フリーフリー落ちみたいな感じで。
どうしましょう、何にも思い浮かばない。
サスケさんありますか？
僕、予想家なんで、
はい、
予想兵が1個あるんですよ。
あ、予想
ほうほうほうほう。
どうぞ。
はい、これ多分ためになると思います。
ほう。
はい。
ですか？
いいですよ。
マイネルミラノは、逃げる。
これは、たくやさん。
まあ、じゃあ、8編にしときましょう。
おい、いった、8。8、うん、過去最高です。
へ
ぇー。8は過去最高です。
へぇー。
う
ん、
ありがとうございます。
あまりにもドストレートでびっくりしたけど。
いや、俺も、なんて言うのかなと思って。思いのほか、その通りでした。
へぇ、
緊張とギャップはなかなか良かったですね。
じゃあ、松吉さんも1個。
じゃあ、いきます。
はい。
はい。
マイネル・ミラノは、勝つ。
微妙やな。
へーへーへ
ー。まあ個人的には本命やから8兵とかで言いたいけども、まあ多分世間一般からは2兵ぐらいでしょうね。
別にトリビアではないと思いますけどね。
そうや、トリビアではないな。じゃあ4兵ぐらいで。
4兵で。
はい。
もうすでに12兵を荒稼ぎしました。
へーへ
ー。では、じゃあ勝之助さんに。締めてもらいましょう。
はい。
大丈夫ですか？
ほいほい。
ちょっと、しらーっとなっても、ちょっと、そこはちょっと笑ってください。
はい。
編集と。
そこは編集と。
はい。マイネル・ミラノは、走る。
まあまあ、ある程度読めてたけどね。
厳しいな。大御所厳しいな。
どうしようかな。まあ、6兵で。
おぉ。
うん。まあ、走るのは走るからね。
じゃあ、3人で18兵獲得しました。
はい。
ありがとうございます。
おめでとうございます。